はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、別ラジでございます。なんですけども、アンケートをね、今回も早速募集したんでやっていきたいと思います。
はい、
今回はハイレゾ音源持ってますかというので、調査させていただきました。
はい、
ちなみに持ってますか、トノさん。
持ってないですね。
持ってない。
はい、
ああ、僕も持ってないです、実は。
ね、なかなかお目にかかることが、
配信はされてるみたいなのはよく聞きますけどね。そこ
ま
で、
まあ、そもそもハイレゾって、はいはい、ソニーの機器を持ってなきゃ再生できないっしょっていう。
ああ、そこなんですね。やっぱ
だってあれってソニーのもんでしょ。
あ、商標が、ハイレゾっていう商標が、
だからそもそもウォークマン持ってなきゃ再生できないから。
ああ、そうかそうか。
そうそうそう、
音質はいいとは聞きますけど。そうか、ソニー、
そもそもソニーのだってあれ商標っていうか、ソニーが作ったもんじゃあれって入る。
ああ、なるほどなるほど。だからなんですね。今回のアンケート結果11票来たんですけど、82% の人が持ってないです。
持ってなそうだね。
で 18% 持ってるっていう、
はい、
結果になりましたね。やっぱもう、まあ、まだ認知度もないという感じですかね。
認知度多分一生ないと思う。いや、だから日本ではだってソニーのプレイヤーを使わなきゃ再生できないってことは、
はいはい、
そもそも、ね、スマートフォンで言ったらエクスペリアか、
はいはい、
まあ、ウォークマン買うしか選択しないってことだから、
うん、
そもそもマスに、そのマスに当てて売ってるものとしてのもののマスが少なすぎるからさ、うん、
なんかでも需要、
リアルな話、
まあまあまあ、本当に買いたい人 いるんすかね。買いたい人はいるの。
まあでもそういるんでしょうね、一部。うん、ハイレゾ音源いいって言うけど、だからその敷居が高いよね、ウォークマン持ってなきゃいけないとか。
そうですね。
だって今時音楽プレイヤー持ってるやついないでしょ。
もうなんか、スマホで聴ける時代、サブスクですもんね。
そう、聴ける時代。そうそうそうそう。なんで。
いやー、今回はちょっとアンケートがね、ちょっと悪かったかなと。
少ない、ソニー信者に向けたあれでしたけど。
ですね。
はい。
まあ、そんな感じで、ございまして。じゃあ、まあ早速ですけど、タイトルコールいきますかね。別にあたためラジオやってんじゃないんだからね、略して
別ラジ。
はい、まあそんなこんなで、ございまして、お久しぶりですね、トーノさん。
そうですね、はい、12月末マンスリーパーソナリティのトーノです。はい、
なんです、まあ、ここ最近、どうですか、あの、聞いてますか、別ラジは。
別ラジは、いや、まあ、ちゃんと、はい、ね、当番に備えて予習はしてますので。
予習、はい、
はいはい、ただ、はい、これですね、前回の回がちょっと面白かった、は
い、ちょっとどういうことですか。
ちょっとというか、前回の回がかなりちょっとハードル上げたなという、
なるほど、どういう、
前回ワイドックの振りが嫌な振られ方したなと。
ワイドックさんね、嫌、うん、ですね、はい、あれは。
あとなんか突然出てきた謎の人物、
はいはいはい、
あいつもなかなか腕があってね。
なんかかき乱しますね。ああいう、
かき乱しますからね、本当ね。
まあまあさ、
いや本当ちょっと、なんていうか、12月を迎えるのは怖かったですよ。
ビクビク
ビクビクしますよ、
なんか本当にあれですもんね、そのサプライズ登場という感じでね、登場させたわけなんですけど、
はいはい、
あのゲストは、はい、予想外の
謎の人物です。
まあまあ、みんな分かる。もうタイガーマスクぐらい分かってると思いますけどね、中身。お前平田だろうってね。
平田だろうっていう。
言いそうになるっていう、
いやいや、なかなか怖いもんだなって。
まあそんな、話なんですけど、普通歌もね全然来ないんですよね。普通歌がね、なかなか最近来なくて、
うん、まあまあね、なかなかね、
メールがね、
はい、
大喜利は来るんですよ。
大喜利はやっぱみんなネタコーナーはね、まあみんなあれかな、ハガキ職人気質なのかな、
気質なのかな、みんなそういうのを育ててね、いきたいもんですね。
そうですね、本当に
この番組で、この番組から巣立っていてほしい。
この番組って。
この番組から皆さんが巣立っていただいてね、別は出身を名乗っていただいて、
別は出身を名乗ってね、いろんな温泉の番組にね、あのクソみたいなメールを送る、バックミューがばっかり感情するよ。
まあまあまあ、本当にテンプレみたいなね、普通歌ってあるじゃないですか。でもやっぱね、
ありますね、
アニラジ特有の、うん、なんかこう話が、まあ、その質問で終わらすパターンという、
ああ、
パーソナリティの皆さんは何々したことありますか、はいはい、みたいな、
なんかあれだな、そういう普通歌、はい、あれだな、出張版の別ラジには来るのにこっちには来ないですね。
そうですね、ああ、はい、本当に 僕もそういうメールを使ってますけども、
YouTube 版の、やっぱりょうやんの方が人気なのかな。
本当にね、スピンオフに普通オタ来るって本編に来ないという
ね。そうですよね、出張版には来るのに
人気奪われたなっていう
奪われたな、やっぱあれなんか総選挙やった方がいい2人で。
総選挙2人だったらだからもうそんなアンケート機能でねやるわけじゃない。
いや開けるかあれで、あの、ま、枕枕で票取れば大丈夫だ
なんかまあまあこっちにあの投票してくれたらなんか おまけがついてきますよみたいな、
アマゾンギフト券5000円プレゼントみたいな直接的な
賄賂ですね、
賄賂で。
もうそれはもうなんか、まあ、それぐらいハンデがないとねっていう
ね、まあ、
まあまあ言ってますけどね、まあ、そうでもないんでこのゾーンもなんかちょっとオープニングのゾーンなんですけど、
ね、オープニングらしくない、
あんまり広げることもなくじゃあ本編いきますか
考えとけやじゃあお前、
ちょっとね、考えとくというか、寝落ちしてて、さっきまで
そうなんですよね。今僕ねあれですよ、聞いてほしいですけど視聴者、今収録するよっつって30分近く待たされた、準備できてるのに
そうです、こういや起きとこうと思って桃鉄やってたんですよ。
そもそも明るく超寝声だしね、
なんかまあまあ後でじゃあちょっと そこら辺も踏まえて後でしゃべります。
いきましょう、
はい、本日もよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。はい、
明ると
どうなの別ラジ、
改めましてパーソナリティアキロです。
はい、マンスリーパーソナリティのトーノです。
はい、そうなんですよ、
まあ、今さっきまでね彼寝てたんですけどね、
寝てました。
桃鉄やりすぎなんですよマジで、
桃鉄をね本当ようやく100年終わりました。
もうね肘桃鉄やってるんですよ
本当に、割とスマホゲームのログインボーナスを忘れるぐらいにはやってます。
スイッチつけるとずっと桃鉄やってるから
本当に発売されて1週間なんですけどね、もう、1回100年をクリアしました。
俺まだ100年で7年ぐらいしかやってないです
もう本当に100年モード、まあ半分何も考えずにできちゃうっていうね。
まあね、確かに他のゲームと違ってね、ということはね、最近それこそアギロさんあれじゃないですか、デッドバイデイライトやってらっしゃいますけど、
やってますね、
はい、ああいうゲームやった後に桃鉄やると本当頭使わなくていいなみたいな感じですよ。
本当にそうですね、
あれは脳を殺してやれるから、
脳死してやれますね、
うん、
なんかこう最初のうちはまあコンピューター強いなとか思ったんですけどね、一回ある程度の期間を過ぎるともう自分が圧倒的に強くなりすぎてもうやることなくなるレベルになりますね。
まあね、まあ、でもやっぱこの人とやるべきじゃないですか。でもそうです、ね、やっぱ人とやったら楽しい、
人と短期決戦でやるのが一番腕が実力が見えやすいとかあるでしょうね、まあ、
うん、
やっぱそんな感じでオンラインでできるっていうのはやっぱね、
そうし
ありがたいですね。トーンさんも買ったということで、
もう一応、はい、デッドバイデイライトはちょっとスルーさせていただきましょう。桃鉄は、はい、
桃鉄を買ったと。もともと
デッドバイデイライトはもともと、そう、桃鉄はそのね、ここ今リビングモードができないのでスイッチで、部屋のテレビの HDMI が足らないっていう、
もはやスイッチライト状態。
いや、そうですよ、だからデッドバイデイライト無理、ちょっと嫌じゃないですか。
あ、まあ確かに確かに、
持った状態でやるの、な、桃鉄ならダラダラって言っていいかな。
ああ、なるほど、はい、うん、場所気にしないでできますもんね。
そう、気にしないで適当に、そうで、すぐになんかね、今でも100年モード1回やろうと思って、
はいはい、
すぐ電源切って、ね、スリープできるし、はいはい、楽ちんになって。
まあそうですね、
うん、
本当それは桃鉄ってやっぱ携帯機に向いてんなとは思いましたね。
向いてんな、まあ、あとはオンラインでできるっていうのがいいですよね、本当にこの時代で。
そうですね、
うん、
いろいろ、まあまあ完璧とまではいかないなとはちょっといろんな桃鉄やってて思ったことはあるんですけど、
うん、
例えば一人で桃鉄をやった場合コンピューター二人までしか選べないっていう。
ああ、そうそうそうなんですよね。
そう、
まあ、でもまあまあ、でもそれを差し置いても、まあオンラインでできるのはね、まあ俺はまあ正直言うとオンライン主戦場でしょ、人と遊ぶゲームだからやっぱり。
ああ、やっぱそうなりますね、
うん、一人でやるゲームじゃないよね桃鉄。
あとオンラインランキングっていうのも出るっていうね、できるっていうので、うん、10年やってコンピューターと戦ってどれだけ資産を増やすことができるかっていうランキングを、うん、オンラインランキングが あるっていうね、のもあるんで、
もうあんまよく見てないんで分かんないですけど、
そこを、まあ、100円終わったんで、そこにちょっと首突っ込んでみようかなと
感じですかね。いやいや、なんでね、まあ、じゃあ、最近は桃鉄三昧と。
桃鉄三昧ですね。
桃鉄と週末になったらデッドバイデルとやるぞ。
そうなんですよね。そう、でも週末以外もやってますからね。それこそ今日もやってました。今日 昼間に。
なんか待って待って、デッドバイデルとかっていうより別らしの前に絶対デッドバイデルとやってないか。
そうなんですよね。その日収録の日はや、リョウヤンから誘いがあるんですよ毎回。なんか
だから寝落ちするんじゃないか。
なんかね、本当にね、
寝れないっていう。
リョウヤン誘ってくるんですよ。別にありがたいですよ。なんかただ誘い方が、既読がつかない、つくまでずっと送り続けるパターンなんですよ、両親。
まあ、ジャイアンですからね、彼は。
デドバやろうぜって 100件ぐらいこうバーってきますから。
まあいいじゃないですか、モチベが高いことはいいですよ。
まあまあ本当に、
まあね、それこそ、
そうですね、はい、
桃鉄と違ってデドバなんてやり込んだら多分そのまま強くなるだろうし、
やればやるほど知識もついてくるっていう、
そう、知識もついて、
いや本当にここまで両親がハマるとは思ってなかったっていう。
まあ面白いじゃないですか、まあ、気軽にできるしね。
まあまあまあ、そうですね、全然。いや、これで久しぶりにね、月夜の猫さんともうデトパ買ったから
やった
りとか、あと連想者さんもね、デトパ持ってたんで、
あ、呼び、あ、いいですね、みんなでや
る、ディスコードで呼んでみたいなのもできたんでね。
いやいや、21世紀訪れてる、訪れてるじゃなくて、ベズラジに。
そうですね、ベズラジの新たな風が、
壁がね、収録もディスコードになり、
そうですね、
スマホゲームからスイッチ&ね、マルチプラットフォームに移行して、
はい、
もうほんとジャンタマをビスタでやってた頃は懐かしいですよ。
本当そうですね、
手持ち時間なくなるみたいな。
ジャンタマは本当にあのビスタでやるべきじゃなかったですね、本当。
うん、
いや、ほんとスマホゲームもね、あの、まあやってもいいんですけど、あれ以来ネトファさんはあの第五人格にハマるっていうのもありますし、
うん、まあでも、まあどうだろうね、まあね、まあ一定の、まあ、真面目なんだけど、一定のプラットフォームでやれた方が、はい、
そう
そのあの機器性能差がないからいいだろうね。
ああ、はいはいはい。
まあ、そういう意味ではデッドバなんて、まあ、ネットマルチプラットフォームでできるし、ある程度ゲーム機っていう保証のラインがあるから。
そうですね、
そう、やっぱりスマホゲームだとその辺がね、難しいだろうから。
難しいですね。まあまあ、ね、そうですね、スマホゲームで、ね、ゴリラオンラインはもうさすがにやんないだろうと思いますけど。
まあ、あれがでも僕ちょっと、僕ゴリオン今週末でできたら良さそうだけど、コントローラーでやったよね、あれね。
コントローラーで、なるほどなるほど。
タッチパネルってのが超むずいんだよ、
動きづらいですね、あれは。確かにゴリラオンラインはもう全然やらなくなってますもんね。も
う、まあまあ、もうああいうゲームあるよって僕は紹介しただけで、
インストールもう削除しようかなと思ってますよ。アンインストールしておこうかなと、なんかいう感じでございますけども、まあそんな感じでございまして、最近トモさんなんかこうどうですか、この別ラジに久しぶりに呼ばれるまでの間、なんか近況とか。
近況ですか、普通に生活しますよ。
普通ですか、
普通に、比較的。
ああそうなんですね。
比較的普通に何もなく、あれ近況ですか。
はいはい、
近況、まあちょっとそれこそあのね、 YouTube 版では話しましたけど、
はいはい、
この3ヶ月ぐらいで、乃木坂にドハマりしてる。
何があったんですか。
いやいやいや
いや、本当まさか遠野さんがみたいなね。ま
あ、そうですよ。
とこがあるんですよ。アイドル。
30代過ぎて、うん、30代過ぎてリアルアイドルを好きになったっていう。
まさか2次元じゃなくて3次元にっていう。
そうですよ。今までギリギリ2次元が絡んだところがついに。
3次元ね、その7分の22とかならまだ2次元もあります
よ。安しシリーズ、今安しシリーズ。
安しさんの
言うところの。安しの安しラインは。
安しラインだとね、そうかな。
いやいや。僕もまあこれも経緯は長いんですけど、
はいはい、
まあ、そもそも2年前くらいから、
はいはい、
オールナイトをずっと聞いてたんで。
あ、新内さんですね。
そうで1年前くらいにやっと、うん、そのちゃんと向き合ってみようと思って、
はいはいはいはい、
でその時に初めて映像の作品をちゃんと見て、
ああ、はいはいはい、
それそうそう、ああ、そうなんだ、ああ面白いんだな、
お
そうそうっていうぐらいからぐらいですね。
まずは新内さん目当てみたいな。
まあ、そもそも僕の場合は新内さん目当てっていうか、うん、まあ明らかになったわけだけど、石川さんが新番組やるんだっていうので聞き始めてる。
作家さん目当てね。はい、はい、
そうそうそう、でっていう感じですね。
ああ、 作家さんだったら
で、それこそこの1年前ぐらいから、その新内さんがアンダーじゃなくなってちょくちょく表に出るようになったから、
なるほど、
映像作品見てても新内さんが見れるから見ようかなみたいな。
はいはいはいはいはい、
うん、
そうか、今まではそういう日の目を見ることもあんまなかったんですか。
そう、アンダーメンバーだったんで、まあ、そもそもシングルの PV の表題曲には映らないし、
はいはいはいはい、
そうで、このそれこそオールナイトが今の1時台に上がったぐらいから選抜メンバーにちょっとずつ 入り始めたんで、
はいはいはいはい、
普通のところで見れるっていう風になってて、
なるほどなるほど、
そうそうそう、っていうのがあって、ここ半年ぐらいでそれが加速していくっていう、
あ、はいはいはいはい、
そうっていう感じですね。僕の近況はそんな感じです。
ちなみに新内さんのラジオは面白いですか。
当初なんて言うんだろうな、ああいうタイプのラジオを聞いた、
はいはい、
アイドル番組って聞いたことなかったね今まで。
はいはいはいはい、
じゃないですか、ああいう番組って、
まあとアイドル番組ですね、いわゆる、
うん、なんでそういう意味では面白いです、今でも。
なるほどなるほど、
あのなんていうんだろう、そのアニメとか温泉とかそういうラジオ以外で、
はいはい、
まあ、そもそも女性の一人喋る番組って少ないじゃないですか。
確かにそうです、
ね、なかなか、でしかもあの時間、あの時間帯で、うん、っていうのがあって、結構面白いなと思うの。
はいはいはい、なるほど、まあ、
正直、はいはい、石川さんがやってる割にはっていう言い方してたけど、うん、あの番組のコーナーとかぬるいんですよ。
ああ、石川さんの毒からするとぬるい
そ, うそうそうそう、でもそれがそれでまあいい作りだろうなみたいな。
それで言うと、うん、僕女性の一人喋りだとファーストサマーウイカさんを聞いてますけど、
まあそこはちょっと真逆にありますけどね、同じアイドル路線で
尖ってますよね、あれゴリゴリに尖ってますから面白いです、ね、
ゴリゴリに尖ってます、うん、だからなんて言うんでしょうね、その、
はいはい、
なんか僕はそのこれに対する分かりやすい表現ってなんだろうなって時に、うん、例えば僕その最初にラブライブハマった時に、
はいはい、
なんかラブライブって、まあ正直あのスポコン部活アニメみたいな、
あ、確かに、
あれの時になんか学生時代ああいう体験がしたかったなっていうのに多分自分が入り込んで面白いなと思ったっていうのもあって、
うん、
あと今その乃木坂、まあ、今はその一時代に変わってからって、今の乃木坂46のオールナイトになってからは、はい、まあ、毎週日替わりで週替わりでメンバー他のメンバー来てくれて喋るみたいな、
はいはいはいはい、
風になってからますますなんかクラスの女の子の話を言おう、うん、なんか聞き耳立てて聞いてるみたいな感覚でずっと、
ほう、
うん、聞いてるみたいな、あ、こういうことあるんだな、こういう話するんだなみたいな、
はいはいはい、
うん、っていう感じで聞いてますね、オールナイト。
そうなんですね、なるほど、
うん、
乃木坂メンバーもちょっとあんまりピンときてないことはあるんですけど、まあおじさんなんでね、おじさんなんでピンとこないですけど、
まあ、まあ、あとあれじゃないですか、その結局新内さん自体がまあ一番最年長メンバーだから、
あ、なるほど、
そんなにその年齢差はまあね、うん、28、今年9か29なんで、
はいはいはいはい、
僕ら的にもそんな年齢差ないから、その若い、例えば今オールナイトの中でもう18からのメンバーとかが多分来たりすると、
はいはいはい、
すごいジェネレーションギャップがある会話とかするから、それがちょっとなんか分かるっていう立場なんですね、僕らがもう、
なるほど、
おじさんおばさん立場なんで、そうそうそうそう、それがだからそれで逆にね、そのもっと若いメンバーの子はラジオだったら多分あんまり面白くないなと思うだろうし、
ああ、ちょうどいいんですね、
ちょうどいい共感を得るような感じがあったから面白いなと思って、
なるほど、僕も、うん、ザカメンバーはあんま知らないなと思いながらカップスターは食べてますねカップスターそういえば
だからあれですよ、それこそ本当にこのラジオ話ちょっと長くなりますけど、
はいはい、
この1時台に上がってから他のオールナイトも聞くなりましたもんね、今もう、ま、
うわ
本当に、
なるほど、横のつながりを、
横もだからそれこそ横も、まあ、三四郎さんもそうだし、
三四郎
さん
そうか、そうか、
でそれこそ中学生以来ナイナイさん聞くようになったし、
あーナイナイさんねえ、そうなんですよね、岡村隆史のオールナイトニッポンからナイナイさんになったんですよ、
そうそうそう、
あれもまたすごいドラマチックというか、
そうで、あとはそれこそ星野源くんはあんまり生放送じゃないから面白くないなと思って聞いてないんですけど、歌謡曲は
録音ですから、
うん、録音結構多いんですよ、
確かに確かに、なんか言ってました、
だからそれこそ須田将暉くんとかも、うん、こんな面白い子なんだなと思って結構夢中になってきて
ます、ああなるほど、須田さんね、うん、須田さん面白いですね、あの作家さんもなんかちゃんとあのクリーピーナッツの作家と同じで、
そう
そうそう、割とちょっとイカれてるんですよね、
ああそうなんだ、
うん、
だからおもろいなと思って横も結構聞くようになって、まあ前ね聞くタイミングがあれば結構聞いてます
から、
うん、
ここ
ま
でつながりも結構聞くよね、オールナイト日本リスナーだ、
だからそれこそあれですよ、そう十何年ぶりにまたオールナイト結構聞くようになったんで、今年入ってから、
ああなるほど、
うん、
そっか、なるほど、
それこそね、うん、あのなんか今それこそ三四郎さんとかは聞けない週はなんかポッドキャストで配信されてるんで、
ああはいはいはい、
三四郎さんとクリーピーナッツと、
ああファーストサマーウイカもありますね、
ファーストサマーウイ もうそうそう、そうだから著作権が大丈夫なところは入ってるから。
あ、確かにゲストが結構それで出てないってことが、
そうそう、それで結構聞いたりとかは
うん
してるんで。
なるほど、そうなんですね。
うん、
割とそういう聞いてるんだっていう。
まあまあ今更、そう今更このまたラジオ聞き始めてっていうか、なんか結局僕もその夜の夜勤の仕事があったりすると、
はいはい、
ね、オフィスに人いないし、
あ、なるほど、
一人でパソコンに向かって仕事してるのは、だからまあね、ラジコでつけて、
なるほど、
仕事の邪魔にならないっていうちょうどいいんで。
あ、いいですね。じゃあ僕もトモさんが聞いてるところにこうメールを読まれるぐらいのなりたいですね。
誰に送るんだ。
誰と、須田まさきかな。分かんない、聞けるとこだとね。
それこそね、その僕地域的に、ね、はい、3時から乗らないと聞けないんで。
ああ、そうなんですね。やっぱゼロ、
そう、中部地方ではあのゼロやってないんですよ。
はいはいはいはい、
うん、だから、
ああ、そっかそっか、割とネット局が絞られるんですよね、オールナイトニッポンからゼロに移行すると
き、う
ん、
そう、
はいはいはいはい、ああ、そうか、だから聞けてないんですね、普段。
だからそれこそ
プレミアムで、
ナイナイさんとかの、そうさ、今ナイナイさんの後って水溜りボンドか、
水溜りボンドですね、はい、
やり始めた頃によくナイナイさんのところに、あ、この後やりますんでみたいなやってるけど、この水溜りボンドっていう人たち声は聞いたことあるけどラジオ聞いたことねえなみたいな。
そ
この後聞けないしな俺。
そうなんですね。あ、プレミアムでもない、そこまで。
そうそうそう、あ、なんで、
あ、なるほど、
まあ、あとは、はいはい、あれか、まあ、あのそれだけでこういう言い方だけど、本当に乃木坂46を聞き直したかったら、
うん、
ラジコプレミアに入るくらいだったらショールームの有料に入って画像付きで見た方が。
ああ、あれショールームでやってるんですね。
ショールームで動画で同時生放送してて、
はいはいはいはい、
有料だったらアーカイブ見れるんで。
なるほどなるほど、
そうそうそう、
あ、そう、便利ですね。まあ、そのショールーム、なるほど。なんかミクチャっていうね、やつでゼロは配信してたりもするんですけど、動画付きで、
うん、なんかいろいろ、ああ、だってそれこそ乃木坂でもショールームになる前は LINE ライブだったし、
はい、ああ、割となんかこ う、 そ う、 そうラジオと言っても動画付きっていうのが主流になってはきつつあるんですよね。
まあまあ、でもそっちの方が見やすいし、暇潰れるからね、音声があるよりは、
はいはいはい、
まあ、っていう感じですね、僕のこの出てない期間は、
はい、近況はそういう感じだと。
近況は、はい、
なんかトラベルしてなかったですか、 GoTo トラベル。
その話すると長くなるよ。
長くなります。あの、トレ高的にはもういいか。じゃあこれは
もう次回とかにした方がいいよ。
次回とかに、次回、じゃあ遠野さんの旅行期を。
旅行期長いよ。
あ、ちなみに どちらに行ったっていう話は、
まあ、東北全般。
東北全般。
東北全般っていうか、まあ、あの、今さらっと言うと、
はい、
愛知、仙台、仙台、岩手、
はいはい、
岩手2泊、宮城2泊で帰宅して、うん、4日間旅行してきたんで。
ああ、なるほど、
はい、
じゃあまあそこら辺は、はい、また後日という感じでございますかね、はい、でもやっぱりその
長い、
もう行きづらくなってませんか、なんかよっぽど GoTo トラベルもなんかね、
まあちょっと個人的や真面目な話をすると、はい、まあ、僕もその仙台岩手行ってきたんですけど、一人で動く分にはその感染症対策っていうのはできるからいいんだけど、なんか僕
は
その行った場所でもちょくちょく、まあちゃんと有名な観光地とかを来ると、この状況なのにバスツアーとかで来てたりするから、
バスツアー密ですね、完全に。それは
例えばそれが、まあ、僕一人みたいとか二人で旅行する分には、うん、まあ、そのお互い例えば気をつけ合ってやればいいと思うんですけど、はい、
そうですね、
結局それってね、
うん、
大人数で来た時点で意味がないことだから。
ああ、まあそうですね、うん、そういうツアーを計画してる人もどうかと思いますね。
まあ、でもツアーコンダクター会社って見るからね、バスツアーの場合は集団で行く会社って、やっぱり、
うん、まあ、そこはちゃんと徹底してね、予防はしてるんでしょうけど、
まあ、とかやっぱり僕でも今回旅行に行っても、
はいはい、
まあ、その早い時間にもう外で飯を食べるんだったら早い時間帯に食べて、
はいはい、
もうあんまりコアな時間帯はもうホテルにこもるっていう感じ。
あ、まあ、ちゃんとしてますね、
にしてましたね、うん、まあまあそうっていうのは、
はいはい、なるほど。それは
一応やっぱりね、そのまあ、それだけ旅行先行って、ね、もし自分がかかったら移すことになるし、
あ、確かにそれは
その辺はやっぱりちゃんとそう考え、うん、まあ、あとはなんか今 それこそこのね収録日ばらしちゃいますけど、昨日ね、あの大阪市と大阪、ね、大阪府と札幌市には来ないでくれっていう話になりましたけど、
出ましたね、
で GoTo トラベルも対象です、はい、なんでみんな同じ場所に行きてんのかなっていう
はいはいはいはいはい、
あ
なんか
っていうのは気になりますけどね、
もうなんかいや、なんだったらもうマイナーなとこ行ってね、
うん、そう
行っていただきたいと、まあ、うちのねあの地元とかどうですかって
そうですね、逆に高知なんか今ねすごくいいですよね本当に、とかあとはやっぱり、はいそのまあ、愛知県も来ていただいてもいいんですけど、うん、やっぱり見てるとその観光客とかが他のもそうですけど、やっぱりであの札幌って結局千歳から行って札幌市内ぐらいしか観光地ない、小樽とかしかないじゃないですか。
あ観光地はそうですね。
だからそれ以上外になると函館とかもっと他のところに行くんだったら、うん、距離が離れるからその密度が下がるんですけど、
はいはいはい、
そこしか行かないからやっぱり感染しやすいだろうし、大阪もそうですよね、大阪市内しかそういうところ、うんまあね、北か南しか遊ぶ場所ないじゃないですか。
そうですね、はい、
そう逆に例えば高知とかなんて、うん、どっか行こうと思って高知、本当の高知の駅の近くって遊ぶ場所ないじゃないですか。
ないです。はい、
でしかも多分おそらくレンタカー借りてってなると、レンタカーでじゃあ家族で4人でどうするのには別に感染症対策って気にしなくていいじゃないですか。
いや、はいはい、
だからそれが条件が合わないのがやっぱり札幌とか大阪なんだろうなっていう個人的な見解ですけど、
まあねそうですね。いや、まあ北海道にもねいろんなね、もうちょっとね広いんだからもうちょっとなんか、
いや広いってか、うん、広いんだけど今の時期行ったら雪で運転できないよ、道内の人しか。
そうか、そうですよね、
うん、
そう、はいはいはい、いや冬場ってのはまたねやっぱそうか、場所
だから
限られてしまうんです ね。
そうだから僕もそれこそね、そのまあ GoTo 利用して行きましたけど、やっぱり安かったし、だいぶ、
はい、
だから今なんて言うんでしょうね、まあ、悪いがすれば利用しないやつバカだなって思うし、
なるほど、
でもそれを利用したことによって感染しちゃうリスクっていうのもすごくあるから、うん、だから少人数で行く分にはいいだろうなと思いますけど、
はいはいはい、
まあ、あとは行く場所をやっぱりその東京とか大阪とかじゃなくて、僕みたいにこの田舎にもう全然人がいないような場所に行くとか、ちゃんとそのコアタイム、食事のコアタイムを避けるとか、っていう感じすればそんなになって思いますけど、
一人一人 その意識の持ちようですよね、そこは。
まあそうですね、やっぱりその今回すごいここでも旅行行って、やっぱりね、
はいはい、
ホテル着いたら一番最初にやっぱりシャワー浴びて、
ああなるほど、
でシャワー浴びてからもう一回ご飯食べに行くとか、
うん、
うん、っていう、でもちろんまあそうですけど、ね、マスクは絶対そうだし、アルコールスプレーと、ね、ウェットシート持参して絶対ね食事するとか、
はいはいはい、
っていうのはやっぱりちゃんと徹底してやっていかないと。
いいですね、そういうの。
まあ僕は一人で行くんでね、なかなか自分でやってれば、
まあまあまあ、
僕が例えばそのさっき言ったみたいなバスツアーだったら、やっぱりじゃあバスツアーで20人30人で隣のジジババにそれ強要できるかって言ったら強要できないんで
そうですね、うん、自分のそうそう、まあまあ ルールというかね、そういう、
そうそう、それがね、まあ例えばそう家族なんて、家族4人5人で行くんだったら家族の中で守ろうねでいいからいいんだろうけど、ババツアーで知らないジジイとババア隣に座ってマスクしないっていうのも絶対ありそうですけどね。
本当にね、マスクはしようよっていうのはなんかすごく思いますね。コンビニとかも割とマスクない人見かけて、
平気な人いますからね、やっぱり
いますからね、本当にちょっともう嫌な顔しちゃいますよ、本当正直。
してもいいと思いますよ、
うん、マジかってね、そういう、まあ、まあ地元なんだろうけどって、
うん、
そういうのもありますね。まあまあ、そんな、まあ、うちの地元でいうとこの、まあ、前回も喋りました、ちょっとちらっと言いましたけども、YouTube チャンネルが出るっていうので、
はいはいはいはい、
ちょっとね、もう収録が近くなってて、
近くなってきて
ちょっとそわそわしてますね。
どうですか、その、はいはい、明らかにメディアに映るって初めてですか。
そうですね、映ったことはない。
メディアに映ることはないよ。あるですね、メディアデビューです。
YouTube で声だけ出たことありますよ、カイザーさんの天下TV
いや、それで言い出したらこのラジオもメディアだから。
メディア、そうですね、メディア、まあまあ
世界
音声というメディアでね、こうビジュアルを
はい、はい、
バッと、ね、出すっていうのは、お顔をね晒すのはなかなかないなと思って、は
い、なかなかないですよね。
かといって
よかったじゃないですか、しばらくアキロ出演情報、
そうですね、出演情報、
出演情報があって、
ナノマシンじゃないんでね、なんかこう、
はい、
あまりこう 告知はしたくないなとは思ってはいるんですけど、
まあまあまあ、まあ、
正直
出演情報があって、
ねえ、まあまあ一部のね人にはちょっとまあちらっとね、
はいはい、
って言ってた。別ラジの人民にはちょっと URL を教えてもいいかなぐらいの感じですね。まあまあ普通にあのいわゆる鍋焼きラーメンを食うっていうお仕事です。あの食堂の、まあ、タダで食えるからついてひょろっとついていくぐらいの感覚だったんですけど、
はい、
なんかとりあえずなんか喋ること決めといた方がいいのかなぐらいので、
そうですね、
まあまあ僕なりの視点での鍋焼きラーメンについて語ればなというので、それこそ、まあまあ、桃鉄で鍋焼きラーメンっていうのがね名前で出てくるんですよっていうトリビアみたいなことはね、うん、割と新鮮な反応されるんじゃないかなと思ってね、用意はしてます。決め打ちでちょっと用意をしてます
はいはい、
で、桃鉄でその物件でね須崎駅って出てくるんですけどね、そこで、うん、鍋焼きラーメンっていう文字が出るんでね、よかったら桃鉄買ってチェックしてみてくださいみたいな、
は
い、
ね、桃鉄でみあの、ね、全国地名覚えてくださいみたいな
そうです、ね、
なるべく
そうです、ね、
桃鉄本当勉強になるんで。
あ、ちなみに東さんの近くの地域は何か物件ありました？
物件ですか、
ね、
味噌カツじゃないですかやっぱり味噌カツ屋じゃないですか、うちの周り。
なるほど、そういうのがねやっぱちょっとね親近感がきますよね、地元ならではの。あ、
っていうかでも個人的にすごい思ったのは、はいはい、愛知建築って、
はい、
あれだよね、買い取れる場所多いよね。
いっぱいありますね。
主要都市が多いんだよな、東京と同じぐらい。名古屋があって、豊橋があって、岡崎があって、多いよな。
そうです、あります、あります。そうそう、栄
あって、愛知県底力見したわと思って
ねえ、接骨院はないんかなって
豊川、
豊川、そうそうそう、
豊川稲荷だね
日本到着した
らぜひぜひ、ぜひね、あれですよ、お正月に行くといいんで、ね、しっかり感染症対策して訪れてみてください。
ああ、いいですね、はい、観光のね一つ人助けみたいなところにもね、はい、一助になってるのもいいのかなと。
どうしよう、
桃鉄がねこういういろんなところがあるんだよっていう、こういうここにはこういう名産があるんだよみたいなのちょっとね、
でも本当にね小学生とかにやらせると全国の地図を覚えるし地名を覚えるからいいと思うよ。
本当にね、桃鉄でね
学びになって、
僕はもう日本地図を覚えたって言ってもいいぐらい本当に
いや本当に、いやいや本当そうです、
そうですよね。これどこだみたいなのって割とね調べたりとか普通にできますからね。
あとね、それこそ北海道とかね、変なあの地名とか覚えるからね。
と北海道はなんか、ね、
読めない地名とか覚えるから、
ね、ありますよ、あります。アイヌのあれですかね、やっぱこう
ね、
アイヌ語なのかなみたいなのが割とありますからね。
だから読めないからね、普通にアカンとかルモイとかさ
そうです、ニセコとかありますね、トマムとか、
ニセコとかね、だからああいうのも覚えますから
そういうね、なんかいろいろ勉強になりますねこういうのがある、
桃鉄情報、
桃鉄情報っていう桃鉄はもうみんな買おう、みんな買おう桃鉄をってね、
みんなでやろう、
みんなでやろう
、はい、
そんな感じでございますね、で、はい、じゃあ大喜利の方いきますかね、こんな感じで
大喜利いきましょう、はい、
いきます。今回の大喜利のテーマなんですけども、こちら食レポ MC へた太郎というグルメリポーターがバズったエピソードを教えてくださいという、
はい、
大喜利でございました。まあね、僕がこう YouTube でね食レポをするってことでね、まあ、こうはならないように
参考にしようかなと
こうはならないようにっていう、はい、感じですかね。でもバズるっていうのはねちょっと魅力的ではございます。うちの YouTube チャンネルはバズるのかなって、あんまバズってほしくはないですけど、うち
まあ映像ねえかな、
映像ないからね。まあまあ、あっちの、ね、食堂の食レポのあんまりね、教えはしますけど、コメントとかはあんま荒らさないでほしいですよねコメント欄荒らしてほしくはないなというふうなちょっと危惧してます、
危惧してます。
まあそんな、まあまあ食レポ MC へた太郎の、エピソードを皆さんからいただきましたけど、はい、こちら読んでいきますね。まずネトファさんからいただきました。
はい、
ジミー大西張りにおえつをした後、いやー最高に美味しいですと言った。
美味しそうやねそれはね、
うん、おえつをし、なんかちょっと 食事には適さないですよね、おえつ
もしくは山崎芳生だよね、おえつするという
おえってなんかおえつをするキャラっていないですよねなかなか。そう、
一時期南原さん、内村さんが涙流しに喉チンコ触って強制的に殴ってやってましたけどうちが
すげえ体張ってますね。
そう、
そんなことあったんですね。それはあれです
か、あるだ、 何だっけ、あのなんか深夜番組でやってましたね。
へえ、そうなんですね。なんだろう、気分は上々とかですか。
うちピーかな、うちピーかなんかです
ね。ああ、うちピー
相当前の話だよ。
うちピー、内村プロデュースってもうなんかみんな分かってる人いるんですかね、あのみんなサングラスして ね、
まあそもそ もう下手したらね、あの平成からしたら内村うっちゃんなんちゃんってあのつながりがあるかどうかも分かんないから、
そう、うっちゃんなんちゃんがネタをしてるとこ見たことないですよね、みんな。
てかグループだと思ってないと思うね、内村さんと南原さんが。
そうそうそう、なかなかのツーショットを見ることがないですもんね今。
そうそう、
ピンでね、
今で言うともう今と、はい、もう現代で言うとバイキングと同じぐらいの立ち位置ですからね。小峠さんの相方っているのみたいな、
はいはいはい、キャンプしてる人ね。
キャンプしてる人でしょ。
確かにそうですね、
いやそうでしょ、
そうですね、イッテ Q とヒルナンデスの人ですもんね。
そうそう、それこそね、もっと言うとあの土田さんと一緒でしょ。
土田さん、
え、あの人って ピーギニーじゃないのみたいな。
それこそ
Uターンって何みたいな、
相方どこ行ったっていうレベルですよね。
相方芸人あれでしょ、作家さん、放送作家でしょ確か。も
う、あ、そうなんだ。だったら、そうそうそう、 あれですよね、ドキドキキャンプとかもそうですよね。
そうそうそう、そういう人多いよね、芸人さんで放送作家やってる人ね。
そうそう、さとみつさんね。
うん、やってますっていうぐらいじゃないですか。
もうドキドキキャンプとしてのネタを見ることがないっていう。
ない。
ありますね。まあそんな話で、次のいきますね、
はい、
こちらワイドックさんからいただきました、
はい、
ゲロみたいな味がしますねと言ったら本当にゲロが入ってた。それは食品衛生上どうなんだって。
トシャーっとね、トシャ物が、
トシャ物、トシャ物入ったっていう。なんかこう、それバズるのか、それがバズるのか。
まあね、アキロ君隠れた性癖でゲロ好きですからね、本当ね。
変なレッテルを貼らないでください。なんかちょっと抵抗ありますよ正直、ゲロ系は。
ちょっとお前止まるなよ、ちょっと。
なんかこの音声作品でもゲップ、耳元でゲップする系があるんですけど、ちょっと
なんかある、ああ、得意、その得意なとこでしょ君の。
いやちょっと好きな声優でもこれどうなんだろうっていう、ちょっと買うのためらいますと。
なんかね、なんだっけな、
はい、
昔なんかなんかで見たのが、
はいはい、
アメリカのなんかの日本の声優、女性声優好きの、はいはい、オタクくん、入って、でアニメのあのご飯食べるシーンのその咀嚼音ってあるじゃん。
咀嚼音、はいはいはい。
あれを研究してる青年がいて、それ多分探せばホームページ出てくるんですけど、それがすごいね、はいはい、変態チックで面白い、そのレポートが。
そうなんですか。
この咀嚼音はなんか非常にプレイの行為に時に似ているみたいな翻訳で書かれてて、彼女の咀嚼音は最高だみたいな。
どこにでも変態っているんですね。
いや本当アメリカ、そう、俺その記事見た時に、あ、うん、なんかアメリカともなんか仲良くなれる気がするなと思ったもんね。
あーすげえ、うん、そんなフェチズムの世界があるんですね。
あるんですよ、あるんですよやっぱり。
うわー、全然あのアキーロの知らない世界が。ゲロからそういう話になりましたけど。
いやいやいや、あなたが音声作品好きなのも ほとんど他の人から知らない世界ですから。
あーそうかそうか、そうですよね。
そうでしょ、
皆さん、え、音声作品持ってる持ってないでアンケート取りますか。
取ってください。僕はちなみに持ってないですから全然。
持ってない、買う興味もないですか。
だから音声作品ってあるでしょ、ドラマ CD とかじゃなくてでしょ。
まあそうですね、ドラマ CD 近いしものはありますけど、
だからそういういわゆるその音声に特化した作品でしょ。
そうなんですよね。
そういうのないでしょ、そんな。
割とな
かなか買わないでしょ、
うん、2時間500円とかそういう安いっすね。
そのコスパの問題じゃないから、フェチの問題だから、フェチの問題だから。
ああまあまあまあ、そうですよね、シチュエーションとかもありますんでね、いろいろ。そうですね、いろいろエロゲとか好きならなんか入っていける気はしますけどね、エロゲが好きな人は。皆さんそういうのとかね、興味があればっていう感じ
ですね。まあね、実際ね、ああいうアダルトゲームでもね、そういうシーンの音って別にそれを実際に加えて音出してるわけじゃないですから ね
そうなんですよ ね、
ね、こう手のひらでこう やったりすると聞きますからね。
職人芸ですからね、ある意味ああいうのは。
ですからあれですよ、この手の握力もやればちゃんと練習すれば。
聞きたいかって話ですけどね。
いやいや、だからクイズですよね、これが。あのこの人か握力かどっちでしょうみたいな。
なるほど、この人が加えてるのは何でしょうかっていうクイズをね。
あ、でもだって実際なんか僕聞いたのは本当にあのいわゆる複数人数でやる絡みのシーンとかで、
はいはい、
マイクが湿気で壊れるって言いますもんね、3人4人でやると。
ああ はいはいはい、はい、
そう、それぐらいやっぱりこの水気を含んでやるからって言って、
いやすごい、そうですよね、そこまでして作品が出来上がるという、うん、
そう、努力ですよ、やっぱ人間の努力で、
すごいすごい、こうプロフェッショナルの技術、
仕事の流儀ですよ、
仕事の流儀が、もうすが
しい、前回の大喜利ネタじゃないかそれ
ありましたね、
前回の大喜利ネタ、
情熱大陸とプロフェッショナルを合体させたような、
うん、
そんな、
はい、うんうん、
なんか面白い大喜利テーマありました今聞いてる中で
いやいやいや、今までですか、
そうです、そうです、
しつこく送ってくるあのパロディ AV のネタ分からない
あのネタね、すごかったですね。あれもうちょっと掘り下げようが結構あるなとは思いますけど、パロディってなると、まあそんな、まあ自分で、
まあね、アニメパロディっていうもの自体がね、多分日本しかないでしょうしね。
ああ、そうかそう、そうですよね。そう考えるとね、うまいタイトルね、詩をかけるとは、まあうまいなって思いましたけど、まあ、
まあだってあれですか、はいはい、海外映画がヒットすると意外とそういうパロディ映画海外でも出てるじゃん。
ありますね、はいはいはい。
なしだけど、あのパイパニックか、
パイパニック、そうです、あります、
あとなんだっけなんかあれか、セックス&シティのあのパロディーブ、セックスアンダとしてっていうそれもう日本語だろうって
もうね、翻訳元はどう書いてたんだって、原文は何だったんだって思いますね、それは。
セックスアンダとしてもうタモリクラブのレベルだろう
空耳アワーの
そう、う
ん、もしくはボキャブラ天国ですよね、
ほんとそうですよ
そういうなんかありますよねっていういろいろね、引き続き募集はしてますけど、今回は残念ながら届いてません、
募集はしてます
残念ながら今回は届いてませんけどね、はい、今回、まあまあそんな常連の浜浜さんからもメールいただきました、はいはい、こちらのね、バズったエピソードでございますけども、食べ過ぎてシャツのボタンがはじけおっぱいポロリ、
うん、
女の人なのかな、
おめでとう、もしかしたら胸筋がすごいんじゃない、
すごあい、いますよね、西川さんもねすごく鍛えて
る、3日ぐらい胸筋が
滋賀の大会出てるっていう、
出てる、
なんかね、あれはサプライズでしたけど ね、 この年で それやるんだっていう、すごく、ね、ボディービルダーというかやってたなっていう思いましたけど、じゃあ、そんな感じで、ラストです、こちら、はい、浜浜さんからいただきました、何気なくやったフォークとナイフで超絶ペン回し
ペンではないし、まずね、
ペンではない、そう、しかもあの
ペンではない、
まあまあまあフォーク、ナイフ回しというかそういうやつですもんね、ペンじゃない、
まあ、あとそもそもさっき言ったけど鍋焼きラーメンにフォークとナイフ使わないと思うし、
これは僕はね、鍋焼きラーメンですけど、まあまあ
箸食えや
つそう、箸回しならね、まだね、
箸回し
なんか、しかもフォークがあの、うん、風じゃなくてほから始まってるんですよ、浜浜さんハヒフヘホのフォークなんですよ、
フォークじゃないの、
フォークじゃない、フォークって言葉聞いたことないですけど
フォーク
って何
フォークって俺あの
フォークスのフォークです
フォークじゃなくてフォークなの、
ハヒフじゃないんですよ、
フォークって
フォークって何ですか、
フォークアイとかしか聞いたことない、
そうですよね、あのタカですか、タカが出てくるんですか、
タカですよ、何
これ何
CBX250 フォークアイとかしか聞いたことない、女のバイクみたいな
そうですね、こうフォーク謎が謎を呼ぶフォークという単語、
あれなのかな、やっぱちょっと日本一目指してるの、
え日本一
いやソフトバンク
ソフトバンク、ああなるほど、やっぱ、
じゃあ浜浜さんはじゃあ若鷹軍団、
若鷹軍団なんですかね若鷹軍団みたいな歌ですよね
どうぞどう
ぞ、一回そうフォークスの試合見たことあるなって思って、
うん、そう俺か今だって若鷹軍団で食いついたのがちょっとすごいなと思ったよ、なんで知ってんだろうって、
修学旅行で行ったんですよ、うん、福岡ドーム、
ああ福岡に、
そうですそうです、あの長崎とか
ペイペイドームね、今のね
そうです、うん、今そういうネーミングライツがなかった時だと思うんですけどね、あのそこで見て、うん、なんかあのルールも知らない人とかもいたのに、なんで俺たちはここにいるんだろう感が、うん、すげえありましたけど修学旅行で、
まあ確かにね四国はねプロ野球チームないからね、なかなか野球に触れ合うね、
アイランドリーグぐらいなんでね四国は、
ほんとねサブロコモンキーとか所属してたぐらいだからね、ほんとね
ありましたね。全然あの見たことないですけど直接
あとあれか、あの桑田の息子ね、長男ね、マットのお兄ちゃんがね、あの四国アイランドリーグで活躍しましたね。
なるほどなるほど、
はいはいはいはい、
マットの家族構成もあんまよく分かってないっていう
これ俺の謎のプロ野球情報いいわっていういらねえわこの知識
そうですね、あ本当にマットって次男なんだみたいな、
ね、知らんですよ、マットお兄ちゃんね、元プロね、そうそう、
ああそうなんですね、そういうの
も、ね、そうですよ、
マットがいくつなのかすら分かってないですからね。
まあね、もうあるすみません、あの僕の四国アイランドあのリーグの情報これ以上ないです
なるほど、これ以上知ってたら知ってたでびっくりですけどめちゃめちゃ試合見てんとか言ってねなりますからねサフロクモンキーズさんね、あの細かすぎて伝わらないでおなじみのね、
そうそう人、本当にプロ野球選手になりましたからね、一応
なんかそのプレーしてるとこ見たことないんでねなんともいないなと、
まあ、本当はあのね、あのいろんな、ね、あの芸能人とか有名人の息子とか意外な仕事してますからね確かに、だってそれあれですよ、それこそこのすごい脱線しますけど、長嶋名誉終身監督の息子は、まあ、長嶋茂雄は皆さん有名じゃないですか。
有名ですね。
次男は一時期日産のプロレーサーやってましたからね。
レーサーだったんですか。
はい、あの吉兆宝山デレザー Z で検索すると出てきます。
何ですか、
はい、
その文字何ですか。
あと長渕剛の息子さん、長渕剛の息子さんも、はいはいはい、あのプロレーサーやってましたから、
は
い、
もうレーサー情報が多い、
はい、意外とあの、はい、意外とそうそう、あのうん、あやってましたから、
割とね、
はい、長渕さんの息子さんはちょっと腰を悪くして、その後やっぱり音楽の道に行きましたから。
音楽してるんですね、
はい、あしてますね、はい、
すげえ、長渕さんみたいな感じのメッセージ性が強いんですかね、やっぱ
こういう情報をなくしたら俺もっと仕事できるんだろうないろんなこと覚えて無駄なんだよなこの記憶マジで、
まあ本当へーボタン押したいくらいのね、うん、情報ですよ ね、はい、なるほどなるほど、ということで、以上でメール募集のコーナーは終わりなんですけども、はい、次回の募集もしたいと思います、
はい、次回は
ですね、自己紹介をしてほしいなという、まあまあ端的に言うとね、まあ、定型文で言うと俺だよ俺〇〇だよっていうので、
これちょっと危っ
自己紹介をしていただきたいなと。
最近その方活躍が目まぐるしいですからね、本当
目まぐるしいですね、本当に
そうですよね、本当、うん、あのね、そのね、相方さんがいなくなってから、あのその方と あとグルメ枠は、あのグルメ枠はあれですよね、あの寺門ジモンが戻ってきてますからね
あれちょっと待ってください、ちょっと僕が思ってるのと違う
え違うの、
ハンバーグ師匠のネタだなっていうので、
そっち
井戸田さんですね、
そっち
ハンバーグだよの方かと思ったんですけど、
これ小島だよだと思ったんですけど絶対
じゃあ、まあそこを踏まえて、なんだろうな、じゃあその俺だよ俺ってので、なんかそのね、うん、自己紹介してほしいですね。
ハンバーグ師匠で俺だよ俺のイメージないな。
ああそうか、そっちか、なるほど、
甘い
甘いの方か、そうですね、
甘いか、そのバイクロリ的にはあの、うん、ヘルスピンクのハーレーに乗ってるってイメージしかないんです
ああなるほどなるほど、ちなみに井戸田さん、はい、僕と誕生日が一緒っていうねいう情報をね、無駄な情報も挟んでおきますけど、
いやいや、
じゃあそんな井戸田さんの誕生日が近いということにちなんでですかね
違うんです、いやそうなんですね、
じゃあ、俺
すいません先輩、同じ愛知県出身で気づけなくてすいません先輩どう先輩
どういうこと、愛知県なのにハンバーグってどういうことなの、静岡ですよねハンバーグはって
ちょっと爽やか
爽やか
ね、
ね、爽やかのハンバーグじゃないですけど、なんか桃鉄でちょっと名前がちょっと違ってなんか紹介されてた、ささやかハンバーグって名前で物件あります
よね、桃鉄よくありますよねよくありますね、
そういう名前がちょっと違うっていうね、うん、なんかネズミランドとかありましたからね、
うん、
幕張の方行くと
はい、はい、
そういうのがね、あったなと思いつつ、まあ、そういう大喜利を、皆さんから募集してみます、はい、だからどういうお名前の人が来るのかなっていう、
まあ、だから今で言うとこのパターンだと、あの渡部じゃない小島でも、ハンバーグショーでもどっちでもいいパターンですね、これは
どっちでもいいです、はいはい、なんかもうありもしない名前をでっち上げてね送ってくれても全然いいです、うん、なんかこう昨日のクリーピーナッツのラジオだったら、なんかこうなんか同級生のふりをしたメールが送られてて久しぶり俺だよ俺ってアナルプレデターだよって誰だよって
それアルピーさんのラジオでもそういうのあったら
あ、そう多分ね作家が一緒なんですよ やっぱり。
あ、そうなんだ。
そう、 RP さんもそうだし、有吉さんのラジオも同じ人なんですよね、福田さんっていう。
そうだ、この話、この話ラジオ、オフラインでしましょう。
なるほどなるほど。
このあと、このあと長いから。
了解です。それじゃあまあそんな感じで、以上ですね、はい、エンディングいきます。エンディング
いきましょう。
はい、
はい、
エンディングです。はい、こんな感じなんですけどもね、なんかあとお知らせとか大丈夫ですかね。
まず、あきろくんがまずお知らせが、
はい、はいはい、お知らせ、 YouTube、 とある YouTube チャンネル、
YouTube
出ます、
よし選手、
はい、地元のやつなんですけど、まあ友達とね、ちょっと喋るんで、どれくらいの僕
が、それはその地元の YouTube っていうのは観光的なあれですか。
多分そうだと思います。
公式っぽい感じですか、観光的な。
公式なんですかね。でもなんかその新庄くんの生みの親の人がラーメン食うっていう映像とか、割と3000再生もっとしてたのか、
はい、
割と再生数があったりとか、そういうや
つ、そうね、新庄、あ
やつなんで、割と、
いや、新庄先、本当新庄先輩にも本当感謝しかない。
e スポーツ選手のね、
はい、LP 僕より上なんで、本当すごいんで。
はい、ストレートファイターの、
はい、グランドマスターなんで、LP、2万5000ポイント以上あるんで、
そうなんですね。
まあ、僕まだ僕まだ1万ポイントぐらいしかない。
なるほどなるほど。まあそういうね、いろんなね、人がね出てるんでね、そんな中にね、
あ、じゃあ
僕が出て何をどうしようっていうのはちょっと、
まあそうですね、単なるひげ面市民っていう、
ひげ面の市民が、
はい、そうですね。いや、いいじゃないですか、でも地元応援しようっていう、だからここで逆にその YouTube で、ベスラジってやってますみたいな言わなくてもいいけど、ちょっと
そうです、ね、
YouTube の概要欄になんかこの方こういうことやってますみたいな、こうちょっと書いてもらったらいいじゃん。
だからそこでなんかこうね、地元のコンビニ店員だっていうのはあんま言ってほしくはないなとは思いつつ。
いやでも、いやでもそれは今ここで喋ってる、うんうんうん、あきろくんとは別の顔じゃないですか。
そうですね、別の顔です。
そうそうそう、だから一応別の仮名で、偽名で、別人格でラジオやってますっていうの。
そうですね、
ちょっと増えるかもしれない。
増える、まあ、ちょっとツイッターのアカウント、いや難しいな、どうだろう、マイナスプロモーションなんねえかなっていうのは。すげえ、
いや別ラジだけです、別ラジの配信だけ、
ポッドキャストだけ。なるほど、だったら僕はもうインスタのアカウントを教えるぐらいしかしないかもしれないです、やるとしたら。
お前ちょっとモテようとしてんじゃ
ないの。綺麗な方で、
綺麗な方ですか、モテようとしてん
の。インスタのアカウントにも一応プロフィールに別ラジの URL 貼ってるんで、気づく人は気づく、
まあ、あれだよね、はい、ほんと一番良くないのは、まあ、それが発表されてから僕が探して、そのコメントに 別ラジの URL 貼ればいいんだよ。
嵐に近いね、それは。
嵐
嵐ですから、もう本当に僕、はいはいはい、僕が関与できない、僕が消すこともできないじゃないですか、そういう YouTube チャンネルって。他人の YouTube チャンネルだから、
他人
の
他人
と管理ができないところに人がいて、なんかこう僕の目の届かないところで変なことが起きてるっていうのは、ちょっとどうしようってね、本当に怖い、それを危惧してますけどね。
YouTube お願いしますと、
一応お願いします。ただなんかこう、
はい、
あんま暴れないでくださいと、
はい、
のだけは言っときます。はい、
アキロの顔が見たい方はどうぞ。
僕よりも僕の友達の顔の方がいい顔してるんで。
知らないけど、これ知らないけど、はい、
全然ひげもないんで、うちの友達は。
知らない、それ別に、
なんなら女なんで、ね、あ、この話はまあいいですよ、はい、そういう感じでね、
あと、出演者情報、はいはい、僕も一応ですね、はい、この東北旅行中にですね、
はいはい、
B サイドユアライフに出演しました。
どういうこと？
はい。
ですね、いきなりス
カイプ。まだ、次の、いきなりスカイプ、次の更新で多分おそらく僕が放送されると思って。気軽にメール送ったら、
はいはい、
普通にスカイプ来たので、出演してます。はい。はい、
すげえ、遠野さんのコソピン情報だ。
はい、はい、ただ、はい、正直結構飲んでたんであんまり覚えてないです。
それこそメールは送ってました前から。
いや、初めて今回送りましたね。なんか東北旅行行くんで、
うん、
っていう感じでメール送って、
はいはいはい、はい、
で来ないかなと思ったら来て、
来たと。なるほど、
まあね、お話しさせていただきますので、
はいはいはい、
はい、
それこそ
ぜひよかったら、
はいはい、
つ
ながりで言うと、やっぱね、その新内さんのラジオの作家さんがパーソナリティっていうね、番組なんですよね。
そうですよ。
そうそうそう、そうそうそう、その番組に遠野さんがいるっていう、こう文脈がすごいあります。いろいろつながりがね、僕らのルーツでもあるんで、ね、なんか久しぶりに行こうかな
と。そうそう、僕と、うん、そう、おそらく次の回で 放送されるんじゃないかなと思われます。
なるほど、ね、
はい、
めちゃめちゃ取りだめてますよね、あの番組収録時、
まあ、ためてますね、そう、収録自体は、はい、
まあまあ、
なんで
しばらく聞いてないんですよね、まあ、これを機にね、父さんのね、聞いてみようかなって思うかもしれない。
まあまあまあ、ホテルでね、
なるほど、
ホテルで喋っております、はい、
いきなりスカイプ、
まあ、それで、
はいはい、
うん、あ、いいですよ、いきなりスカイプ。
いや、あの、その企画があるなとは最近あのツイッターとかで見かけるんですけど、 B さんの、
はい、はい、
メール来てるんですか、割と。
割と多分結構ね、常連さんがメール送ってるっぽくて、
はいはいはい、
ここ最近の常連さんのがいきなりスカイプ読まれたりとか、あとは僕もちょっとそれを狙ってメール送ったんですけど、
はいはいはい、
この、あ、まあ、石川さんがね、旅行好きじゃないですか。
はいはい、
で、一応、その石川さんはすごいやっぱ、ね、作家さんやってることから、演者さんに移さないっていうで、旅行行けてないから、うん、他の人の旅行話聞きたいみたいな感じで、じゃあ、ちょっとメール送ってみようみたいな。
ああ、めちゃめちゃ狙った感じの。
で、結構、他の人の旅行話で、スカイプつなげて話聞こうみたいなの多いから、う
ん、なるほど。
これだったら俺も来るんじゃないかなと思って、たらまんまと来たんで。
ああ、いいっすね、そういう。番組に沿った。
で、実際、あ、そう、それこそ、前回とか、去年僕がこの、別ラジオ話してもらった、
はい、
広島で会いましたって話もしました。
ああ、なるほど。
はい。
あの、トームさんだっていう感じ。
いやいや、僕、石川さんのこと僕知らないだろうけど。
まあまあ、うわー、すごい、いろいろつながりましたね。別ラジオと、その B サイが。
まあ、ていうか、そもそも、その旅行、今回、その、まあ、まあ、まあ、次にちょっと詳しく話しますけど、その、旅行の日付を、ちゃんと開けてたのは、もともと、埼玉県庁オープンデーっていうのが11月の頭にあって、埼玉県民の日っていうのがあるんですよ。埼玉県民の日に去年までは、
はい、
埼玉県出身で清水さんが毎回、その、ステージで出るっていうので、そもそもそれに行きたくて、
はいはいはい、
休み取ってたんですけど、
なるほど、はい、
まあ今年はコロナでなしよってなったんで、
は、
代わりに東北旅行行こうかな。
はいはいはいはい。そうそうそう。なるほど、そういう経緯がね。
経緯があって。
いろんなね、コロナでね、イベントも中止になりましたもんね。
ほんとそうですよね。
街遊びとかも本当にないですし、なかったですね。
だからそれこそ、オールナイトで言ったら乃木坂もそうなんですけど、
はい、
あれか、日本放送主体で、
はいはいはい、
乃木坂の2期生ライブも3月やるのが中止になったし。
あ、いつもの元通りの世界になるのかなってね、思ったりもして。
そうですよね、まあまあまあまあまあ。
そんな感じのことを憂いてもしょうがないですけど、まあまあそんな感じで、うん、皆さんからね、メールを募集してますって感じですね。はい、アドレスの方は別ドットだ
から、ね、言いましょうか、言いましょうか。
はい、はい、あ、ちょっと言ってください。
いや、前回言う流れだったから俺言うのが。
あ、じゃあ
いや、振りを。
あ、じゃあ、今回のアドレスをお願いします。
はい、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコムです。
絶対にそっちの番組に、秋広さんとか
送らないでください。あ、
送って、
分かんないです。はい、はい、別ドットだからね、GAKRGDGA.com です。お願いします。
まあまあまあまあ、そういう感じでメールフォームもありますんでね。
もういい、はい、多分お願いします。
メール
フォーム、チャープ乃木46でつぶやいてください。
そんな、ハッシュタグは、シャープ CNANN0 です。CN はクリピーナッツの CN です。みたいなね、
3人をアットマークオールナイトニッポンドットコムです。三四郎さんね。
もう三四郎のいろいろね、
はい、はい、
いろんなラジオ聞いてんなっていうぐらいの
聞いてなっていう、
思っていただけたらなと。
今回本当に、まあ、今回総称すると、
はい、
ラジオおじさん2人がラジオごっこしてる回でしたね、今回はね。
ね、いや、もともとラジオごっこの延長みたいなやつ
ですから
、
ね、延長のみたいな
番組がね、いうとこもあるんでね、まあまああれなんですけど、まあまあ次回も、懲りずに聞いていただけたらと思いますね。
ね、
皆さんにね、
次回はね、ちゃんと旅行の話しましょう。
旅行記を、なるほど、
旅行記を、
じゃあその前になんかこうね、旅行でなんかこう聞きたいこととかね、遠野さんに聞きたいこととかあればね、そういうメールもね、普通にね募集。
聞きたいこと、あ、なんか
旅行に何を持っていきますかとか、そういう感じのやつとか。
うん、
なんかね、トモさんがね、答えうる限りの。
確かに僕はあれですから、旅行エキスパートですからね。
旅行への旅行の心得みたいなのね、いろいろ教えてくれる。
本当にバックパッカーですか、一人旅。
今
回もリュック1個で行きましたから。
なるほど、身軽ですね。
すごいですよ、旅行エキスパートぶりは半端ないですから。
なるほどなるほど、うん、まあそういうね、情報をね、いろ 皆さんからね送っていただけたらと思います、はい、そんな感じで終わりましょうかね。
はい、
はい、こんな感じで、別々の名前やって第216回でございました。
はい、
お相手は秋広と
殿でした。
それでは皆さん、さようなら。
あー。